タス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ヴェリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週ご登場いただきますのは荒川大輔さんです。こんにちは。
こんにちは、荒川大輔です。今週もよろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、とうとう2009年度も終わりです ね。
今週も4月ですからね、新年度の始まり、ね、
はい、ということでライフステージが変わった方も多いんではないでしょうか ね。
そうですね。私の周りでもね、あの日経新聞が電子新聞ウェブ刊っていうのを出して仕事の仕方がまあだいぶ変わったりしてですね、はい、まあ、いろいろ戸惑うこともあるんですけれども、はい、まあ、新しいことにこうチャレンジしていこうということでね、あの頑張りたいと思ってま す。そうですね。テレビ東京もついに持ち株会社ホールディングスになって。
そうなんですよ、ちょっとびっくりしましたけどね、うん、そしてこのベリモヤもラジオ日経での放送時間が次回から変わりまして、はい、火曜日の夜9時30分からとなりますので、ラジオ日経でお聞きの皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。
あのもや様もゴールデンアワーに
そうなんですよ
アップグレードして、
はい、4月11日からは、うん、日曜日の夜7時です、
ね、今まであの下手するとこう、あ、しまった、今日寝てしまいましたっていう時間だったのが、もうこれから絶対にこう寝ていない時間ですから、これはもう、あの、ね、視聴率アップ間違いなしということで、
ぜひご覧いただければと思います、はい、そして変わるといえば今週のモヤモヤのタイトルコール。
そうなんですよ、
先週発表したんですけども、川柳にしてみてはどうだろうかということも、うん、皆さんにお尋ねしてみてですね、そんな中モヤモヤペンギンさん40代男性会社員の方からはこんなご意見いただきました。タイトルコールですが、エコポイントも延長されることですし、それに合わせてまずは12月末まで延長していただけませんか。
なかなかやっぱモヤモヤしてきましたね。どうなるのでしょうか。
まあ、ただちょっと今回はいろいろ考えた上、何らかのことをこの後発表させていただこうかなと思いますので、
はい、
はい、ぜひ今回のタイトルコールもお楽しみください。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。タイトルコール、
タイトルコール、
バカウケだった猪
木、猪
木、私たちは忘れません、
忘れません。
マリコの今週のモヤモヤは永久に不滅です。ということで、ちょっと卒業式風に読んでみました。総勢6名史上最多参加人数です。
はい、
やっぱりタイトルコールは今日で卒業しま す、
はい、新しい企画をまた頑張ってやっていきましょう。
そうですね、はい、パッカー亀さん30代男性会社員の方が、タイトルコール終了ということなので、ぜひ長嶋茂雄さんの引退式風にお願いしますとリクエストくださいました。ということで最後だけちょっと長嶋茂雄さんだったんです。わかりました。
はい、
なぜかちょっと猪木っぽくなっちゃいましたけど、
ちょっと引きずられましたね。猪木風長嶋、
バカウケだった猪木。ということで次回からは川柳にしますか。ここで
いきますかね、
はい、
川柳、
もやもや川柳、
もやもや川柳、略して
もやせん、
もやせん、
はい、
まだ一通も来てないうちからもやせんという略称まで決まってしまう、はい、
形から入るという、
屋根から家を作るような感じですね。これでいきましょうかね。
フルタイトルここで発表させていただきます。もやもや川柳今週の一句。ポン。
では私が、
あ、あるんですか。
食べとうない大型株の塩漬けだ、
はい、いきなりびっくりしました今。 いつから考えてたんですか。
ずっとも
うそれを発表しないところが荒川さんの憎いところです。食べとうない大型株の塩漬けだ。こういう感じで皆さんもお送りいただければと思います。
ね、投資にまつわる話でなくても結構、
ね、そうですね、時事ネタでも結構ですので、はい、何でもお送りください。いやもう頭すっかり真っ白になりました。どこから行くんでしたっけ。そうそう、本題に入るんです。これから、はい、ここからが本題です。すみません皆さん、お待たせしました。今回私がモヤモヤしていますのは、高島屋と阪急阪神H2O ですね、経営統合断念の謎です。なんだか最近と言いますか、今年に入ってからキリンとサントリーも破談になってしまいましたし、ね、今回またまた破談の話が出てきて、ちょっとどうしちゃったのかしらと心配しているわけなんですよ。はい、今回の破談、もちろんこの背景にはお互いのトップの決断というのもあるわけですよね。
そうですね、高島屋の鈴木社長という方は非常にリーダーシップ強い、指導力を発揮する経営者として業界でも有名な方なんですね。はい、で同じく H2O の杉山会長という方 もうこの道一筋で百貨店業界のことを知り尽くした人物ということで、やはりその両雄並び立たずって言いますかね、これはまあ外からの見方で、本当のところはもちろん推測するしかないんですけれども、やはりその企業風土とかですね、経営に関する考え方っていうのですれ違いがあったという面もなきにしもあらずなんじゃないかなっていう感じはしますよね。あともう一つは、この2つの会社の規模が非常によく似通っていて、例えばどちらかがもう完全に主導権を握るような統合ですと、数の論理とか資本の論理でむしろうまくいくんでしょうけれども、今回はその、お互いだいたいその規模が似ていたってことが、その逆に離れやすくなった、そういう面があるっていうことを指摘する人もいますよね。
やはり伝統がある企業であればあるほど、その企業風土っていうのは濃くなってますから、
そうですよね、
統合って難しくなってくるのかもしれないです ね、
百貨店業界っていうのはものすごく業界再編が進んでいる業種で、背景にはその市場がこう縮小しているとかですね、高額消費にお金が回らないといった事情があるんですけれども、はい、その中でこの高島屋と H2O リテイリングというのは、一つのその破談に至ったきっかけというのは、その統合を決めたタイミングにあったと思うんですね。と言いますと、これは発表があった、統合の発表があったのが2008年の10月、
はい、
つまりそのリーマンショックの直後で、世界経済の先行きとかですね、日本の株式市場とかまさにその真っ暗闇だった時に、お互いに、この波乱の時代を生き抜くために統合しようって決めたわけなんですね。ただその時にその統合する時期が今から3年後にしようと、2011年という長いスパンでの統合計画だったんです。はい、でその間、紆余曲折を経ながらも、経済はその最悪期を脱して多少落ち着きが出てきたと。はい、でそういう中で本当にこれは統合する必要があるんだろうかっていうような見方が、 それぞれの社内に出てきても不思議ではなかったんじゃないかなっていう気がしますね。
じゃあ2008年10月そのリーマンショック直後で、もうこれから荒れ狂う海原に船出するにあたって、ちょっと一緒に乗っていきましょうよと、
その方が心強いっていうね、
身を寄せ合って、そういう状況が、嵐が去ったといいますか、一旦収まりつつある今、ちょっと考え直そうかなと、
そうですね、
いうことになったということなんでしょう
ね。で実際その市場関係者の間でも、この統合はうまくいくのだろうかということに関しては、やや懐疑的な見方がこれまでもあってですね。
あ、そうなんですか。
例えばそのもし統合するとなると、証券アナリストが業績見通しを立てるときに統合効果みたいなものをその織り込んで作るんですけれども、そういう動きがなかったんですね。はい、そのアナリストの間でも半信半疑だった。でもう一つはその実際の統合破談の発表があった時の株価なんですけれども、あまり大きく動いてないんですね。
じゃあ皆さん織り込み済みだったんですか、
というような見方もできると思うんですね。だからこれはそのキリンサントリーの統合破談、あれはまさにそのサプライズだったわけですけれども、それに比べるとやや状況は違うっていうことが言えるかもしれませんね。
そうなんですね。ただその、 時期、考えた時期というのもあったと思うんですが、はい、それぞれお互いを選ぶにあたってはどういうメリットがあると踏んでの、この経営統合をしようということだったんでしょうか。
そうですね、高島屋と H2O というのは実は店舗の重複がすごく少ないんですね。高島屋はその、全国にバランスよく展開していて、阪急阪神は大阪が地盤であると。そうするとその相乗効果というか、お互いに補完し合えるっていうのが統合への一つのきっかけだったと思うんですけれども、はい、逆にその環境、百貨店を取り巻く環境が厳しくなると、重複店舗をどんどんその閉鎖したり統合することによってスリム化しようっていう、そちらの方が、はい、統合のメリットが大きい。それでいうとその重複しないっていうことが逆にデメリットになってしまう、そういうようなこともあるかもしれませんね。
同じ地域に似たような店舗がなかったりとか、あんまり被ってなかったわけですね。
それは一見すると非常にプラスのような感じもするんですけれども、はい、リストラの効果という意味では、あまり効果が上がらないかもしれないということですね。
そういうこともあったんですか、はい、ただここ最近その全国の百貨店売上高の推移っていうのはどうなってるんですか。
そうですね、1991年がピークで、その時は年間10兆円の市場だったんですね、これが昨年の統計では約6兆5000億円、もうピーク時の 65% まで下がってしまってるんですね。ということはその今回は再編、統合は破談になりましたけれども、じゃあこれから先を見回した時にどういう解決策があるかというと、
そうですね、
やっぱりそれは統合しかないということも言えると思うんですよね。
統合しかないんですか。
他にその解決策がないというか、その効果があるところと統合するというのが一番この現実的な解決策なんじゃないかと思いますね、
今週の日経ヴェリタスにも関連記事がありますね、
はい、
破談で浮上する次の再編劇、はい、高島屋プラス J フロント、そして H2O プラス三越伊勢丹の
観測
と。
これはあくまでも市場関係者の読み筋といいますか観測ですので、はい、この通り現実が進むかどうかっていうのはもちろん現時点ではわからないんですけれども、
こういったことが考えられる、はい、ということですか。
今言ったようなその店舗の重複をリストラできる組み合わせとかですね、お互いにその市場がどんどん縮小していく中で統合効果を引き出せるような組み合わせということで言うと、今大江さんがおっしゃったような高島屋と J フロント、 J フロントっていうのはこれも統合してできた大丸と松坂屋ですね、はい、それから三越伊勢丹と H2O、この2つの別の組み合わせになってさらに大きなグループ分けになるのではないかという、そういう見方が出ています。
2月8日にはキリンとサントリーも経営統合破談というニュースがありましたよね、やっぱり難しいんですかね。
そうですね、ただあの時も、確かこの番組でお話ししたと思うんですけれども、はい、破談というのはそれだけでもう単独の生き残りしか道がないということではなくて、新しい再編の引き金ということにも当然なるわけですよね、で先ほど申し上げたような組み合わせがすでに株式市場で取り沙汰されているようですね、はい、環境が厳しい中、どうやったら勝ち残っていけるかということを本当に真剣に各企業が今考えている表れだというふうに思うんですよね、一旦決まったことだからいやいやでももうそのまま統合しちゃおうというのはある意味でベストアンサーではないわけですよね、はい、で本当のベストアンサーを求めて一旦決まった組み合わせも解消してまた別の組み合わせもを求めるとかですね、はい、そういうエネルギーがその日本の産業界にある、あるいは出てきたっていうことは長い目で見ると決してそのマイナスのことではないっていう、そんな印象も今回のニュースから持ちましたね。
エネルギーパワーがあるからこそ動けるのかもしれないですね。
そうでないと問題を先送りして萎縮してしまう、パワーがないとそうなってしまうんですけど、パワーがあれば道は開けるという、そういうことだと思いますよ ね、
日経ヴェリタス、それからこのヴェリモヤでも以前その経営統合の破談になった、その後どうなったかっていうのをシミュレーションしたことがありますよね、はい、よりを戻すタイプ、それから別とくっつくタイプ、はい、そして、単独で生き残るタイプ、はい、この話も今後どうなるか目が離せませんね。
なんとなくその人生に似たような感じですけどね
本当ですね、はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座第20回のお題は保険検討のポイント。いよいよこれまでお送りしてきたワンミニッツ講座もひとまず最終回、 改めて保険加入のポイントをおさらいしたいと思います。まず何のために保険に加入するのか、同時に誰のためにということも合わせて考えましょう。次に必要な保証額はいくらということ。保険金額が高ければその分支払う保険料も高くなり、保険貧乏に陥ります。保険料を捻出するために生活費を削らなくてはいけない状況は本末転倒です。次に保険期間はいつまで必要ということ、そして払い込みはいつまでにするということ、定年を迎えるまでに払い込みを済ませるか、定年後も支払い続けるか、どちらも無理のない保険料にしていきたいものです。最後に保険会社はどこにするかということです。ディスクロージャー資料などをもとに安全性を確かめ、後悔のない保険検討ができるようにしましょう。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ベリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から荒川さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。ではまずは関東記事に参りましょう。今週はどん底日立の反撃、創業100年インフラの時代に挑むとありますね。
はい、あの日立製作所というのはあの言うまでもなく日本を代表するメーカー大企業体なんですけれども、はい、あの創業100年の非常に記念すべき年なんですけれども、2010年3月期の年間配当が上場来で初めてゼロになるんですね。
上場したのは
1949年ですから、これまで60年余りにわたってずっと配当を続けてきたんです。で日立はあの昨年度2009年3月期に7000億円を超す巨額の赤字に転落してるんですけれども、はい、その時も配当はしていたと。ただ今期もさらに赤字幅は減るんですけれども2000億円を超す赤字になるということで、お金の社外流出を避けて、はい、財務体質をキープしようというそういう意味合いでついに無敗を決断したということなんですね。
創業100年と言いますとその記念配当などを期待できるような気がするんですけど、そうですね、それどころか初の無敗という決断を下したわけですね。
そうですね、それだけあの事業環境は厳しいということなんですけれども、あの日経ベリタスが注目したのはその厳しいということではなくて、はい、この先には意外なほど の, そのチャンスが広がっているのではないかと、そういう問題意識でその日立製作所の特集を組んでみました。
そのチャンスというのはどういうチャンスなんでしょうか。
そうですね、今あの世界の各地特に新興国でいろいろなインフラ投資の需要というのはものすごく増えてますよね。原子力発電所を作るとかですね、 あるいは鉄道を作るとかですね、あるいは水のプラントとかですね、
あの情報通信網とかね、
スマートグリッドなんていうのもありますし、特にその新興国の場合はあの先進国では当たり前のような社会インフラ、あの綺麗で安全な飲み水がないとかですね、そういうところもありますので、とにかくインフラの需要というのはものすごく爆発的に増えている。一つ の, あの予測によると2030年までに世界全体で4000兆円のインフラ投資需要が起きると言われているんですね。
4000兆円、
はい、では日立製作所はそういう時代にどういうポジションにいるかというと、はい、インフラビジネスというのはもう日立のお家芸なんですね。
あ、じゃあ今までも実績があるわけですね。
そうです。でどちらかというとその IT 情報革命と言われたような時代はですね、総合電気というよりももっとその身軽であの小回りの利く、例えばマイクロソフトとかグーグルのような、そういう企業がもてはやされて、その幅広くあの電車も作っています、原子力発電所も作っています、そういう産業はむしろ株式市場でもあまり注目されてこなかったんです。ところがあの今申しましたような世界的な環境変化を見るにつけ、そのインフラビジネスという強みを日立製作所が世界で発揮するのはこれからなんじゃないかっていう気がするんですね。
この日立が絡んだ国際プロジェクトの表がありますけども、はい、いろいろあるんですね。今までのものだとこれからのものもありますね。
はい、あの最近話題になったのはあのイギリスの高速鉄道をあの大量に受注したというようなこともあったりしたんですけどね。
そうですか。
はい、あとはインドとかベトナムとかエジプト、中国、ブラジル、はい、あのブリックスと言われるようなところ、新興国を中心にあのいろいろなあの商談が舞い込んできています。
ただやはり世界中のメーカーがそのインフラビジネス狙っていると思うんですよ。 ライバルはどういうところなんでしょうか。
ライバルは例えばアメリカのゼネラルエレクトリックとかですね、
GE
ですね、ドイツのシーメンスなどいろいろあるんですけれども、はい、このインフラビジネスというのは一社単独でやるケースもあれば、はい、共同体を組んでやることもあるんですね。ということはそのある案件ではライバルになるけれども別の案件では手を組む提携相手ということもあるので、その一概にどこがライバルというようなことは言えないんですけれども、うん、でもいずれにしてもこの大きな市場を世界各地でその争奪するというような形にはなっていくわけですね、
はい、
その時にじゃあ日立製作所にはどれだけの強みがあるかということを考えると強みはあるんです、うん、ただそれを生かして切れていないんじゃないかっていうのが取材を担当した記者の見方だったんですね。
日立の強い分野っていうのはどういうところなんでしょうか。
そうですね、先ほど申しましたようにその総合力っていうのはある時期までむしろその機動的に動けないからマイナスなんじゃないかって言われましたけれども、日立製作所の場合はその情報技術に関するノウハウもあれば、はい、そのプラント作りのノウハウもある、さらに原子力発電所とかその鉄道とかいろいろなインフラ、それをパッケージで一社だけでまとめて供給できるっていう総合力の魅力があるんですね。でこれまではそういうのがあまり生きてこなかったんですけれども、その強みを引き出す、そのことによって新たな収益の可能性が出てくるんじゃないかというふうに記事では、結論付けています。
そんな日立をこれから率いていくことになる中西さんですが、はい、どういう方なんでしょう。
そうですね、やはり企業は人であると言いますし、その大きな企業のその変革期っていうのはその変革を引っ張っていくリーダーっていうものが必要ですよね、で今回の特集ではその中西新社長のインタビューもしてるんですけれども、はい、一言で言って日立らしからぬ非常にその自信があってエネルギッシュな、そして国際感覚のある人っていうような印象ですね。
日立らしからぬということは今まではどういう雰囲気だったんで
しょうか。そうですね、やはり良きにつけ悪しきにつけ、その日本株式会社のその屋台骨背骨を担っていた日立製作所という会社のトップはそれほど軽薄であってはいけないわけですね、はい、中西さんが軽薄だということを申し上げているわけではないんですけれども
非常に発言には注意して、
ね、対処交渉から長い目で物を見る、それすごく重要な要素なんですけれども、じゃあその冒頭に言ったようなその創業100年で無敗になってしまう、そういう一大事の時に、その危機を乗り切るリーダーとしての資質っていうのは多分違うものが求められるんじゃないかと思うんですね。
日経ビリタスのこの見出しでですね、はい、おっしゃっている言葉がグローバル化と融合には私が最適任である。
そうなんですよ、
はっきりとおっしゃるんですね、
こういうことを言うとなかなか社内的にもその風当たりが強いんじゃないかと思うんですけれども私が社長として最適任である、そういうことをちゃんとこうズバッと、しかもまだ就任前ですからね、
そうですね、
インタビューに答えていただいたのは、そこでちゃんとズバッとこう言うっていうことにはやはり相当自信がなければダメでしょうし、あるいはもうその気迫みたいなものが必要だということで言うと、この中西新体制の下での日立製作所というのはその前向きに変化できるんじゃないかっていう、そういう思いを抱かせるようなそんな感じではありますよね。
10年度の黒字化は必ずやるし、はい、できると思っている、黒字が不可能ではないという程度ではなくストロングにできると思う。
そうですね、
なかなか前向きな発言ですね、
はい、それもその、具体的なちゃんとこう裏付けがある発言でしてです、はい、の営業利益率、売上高に対する営業利益の比率というものを 5% に高めたいと、はい、でゆくゆくは2桁にしたいというふうにおっしゃってるんですね、で日立製作所は最近ではそのリストラに伴って売り上げが減ってますけど、だいたい10兆円の売り上げのある会社ですので、はい、究極の目標である売上高営業利益率 10% というのは1兆円の営業利益ということになりますね、はい、それだけを最終的な高い目標として掲げていますし、このインフラビジネスの爆発的な伸びを考えればそれはあながち高騰無形とは言えない数字だということも言えるんじゃないかと思いますね。
あとはその総合力を使って強い分野伸ばしていく、はい、プラス弱みを潰すという作業もするようですね。
そうですね、やはり攻めと守りというのはその同時にこううまく組み合わせてこそその企業の価値というのは最適化されると思うんですけれども、その日立という大企業のこれまでのその弱みというのはですね、やはりグループ企業が900社もあって その中の効率がすごく悪くなってしまう、お互いにその足を引っ張り合ってしまうっていうコングロマリットディスカウントなんていう言葉があるんですけれども、 でそういう点をどうやってその整理整頓して企業の強さを引き出すかっていう、そこの弱みを潰す作業っていうのも必要だと思うんですね。
スリム化していくっていうことですか？
そうですね。ただこれ難しいのは、単にその不採算の事業をどんどん売っ払っていっちゃうと縮小均衡に陥りますんで、スリム化しながらでもそれをいずれ強さに転換できるような、はい、種をまくっていうんですかね。これは私も頭で考えては分かるんですけれども、それをどうやって実行に移すかって、それはまさにその経営判断ということになるんじゃないかと思うんですけれども、
中西さんの手にかかっているわけですね。
そうですね。あとは日立製作所の上場子会社の株式の時価総額と、はい、日立本体の時価総額というのを比べてみたんですけれども、そうすると子会社の時価総額の方が親会社の時価総額より大きくなってしまったという局面があるんですね。
そうなんですか。
というのは要するに本来なら親会社はその子会社 の分まで時価総額に反映されてもいいはずですから、もっと親会社の方が株価が高くなっている、はい、そうなっていないのはグループ力に対する懐疑的な見方というのが市場関係者の間であるからだと思うんですね。ですからそのグループの、再編を通じてその市場を満足させるような、納得させるようなことができるかどうかというのも重要なポイントだと思いますね。
この中西さんの強気の発言にはちゃんとした裏付けがあるんですね、はい、海外での展開はなんとなくお話を伺ってて分かってきたんですけども、じゃあ日本国内ではどう動くんですかね。
そうですね、日立はこの我々 その生活の周りにも、例えばそのいろんな電気製品とかを通じてすごく馴染みの会社ではあるんですけれども、はい、そういわゆる民生電気といわれるコンシューマーエレクトロニクスですね、その分野というのはどちらかというと徐々に縮小していく形になると思うんですね、でより一層その社会インフラとかですね、はい、公共的なビジネス、そういったところの比重が高くなっていくんじゃないかと思います。ただ日本の国内でも例えば NTT ですとか JR とか電力会社とかね、そういうところは大きなインフラプラント設備を求めていますから、そういうところ向けのビジネスをどうやって広げていくかっていうところが新たな課題になるんじゃないかと思いますね。
そうなんですね。国内も捨てたものじゃないというふうに中西さんおっしゃってますね、はい、イノベーションを起こせばいいんだと。
そう、これなかなかいい言葉ですよね。イノベーションがなければそこに起こす。
ということで今週の日経ベリタス関東記事は、どん底日立の反撃、創業100年インフラの時代に挑むでした。それではその他のおすすめ記事、見出しをご紹介しましょう。まず一つ目はこちらです。金利正常化、不揃いの出口、フォーカス面です。そしてもう一つご紹介しましょう。世界でブランド消費復活の兆し、こちらインサイド面ですね。
そうです。先ほど日本の百貨店業界は厳しいという話をしましたけれども、はい、世界に目を転じると、特に中国人のその購買力、ブランド品を買うパワーっていうのは、これものすごいことになってますね。
やはりすごいんですか。
はい、このインサイド面というのはその記者座談会の形式を取ってるんですけれども、はい、中国人のブランド好きを示す T 記者のコメントでしてですね、上海のエルメスで18歳の女子高生が
18歳、
はい、190万元、これ2500万円強のバッグを現金で購入したというエピソードが紹介されています。
まあ、この18歳は特別な18歳ですよ ね、
ちなみにこの現金はルイ・ヴィトンのスーツケースで運んだらしいとされているんですけれどもお父さんが
キャッシュで
2500万円このお父さん、まあ、お母さんかもしれませんけど、地上げ団で有名な浙江省温州商人、そのご令嬢だっていうことですね。
あ、そうですか。温州商人っていうのは中国の中でも特にビジネスが、うまいと言いますか、ビジネスに長けている方たちですよ ね、
そうですね、の代名詞ですよね。ドバイの不動産を買ったりとかですね、非常に機敏に動くということで有名な存在なんですけれども、でこの他でもその例えばニューヨークのティファニーの売り上げが伸びてきたとかですね、
はい、
フランス の、 そのエルメス、これこの女子高生のおかげかどうか知りませんけれども売り上げがこう好調になっているとか、そんなような記事をまとめています。
そうですか。ちょっとお金があるところにはあるんだなって思っちゃいます ね、
ジャパンマネーっていうのも昔はそういうふうに見られていたんでしょうかね。
あ、そうですね。そんな時代を知らないな。あともう一つ見出しご紹介しておきましょう。ユーロ下落圧力なお強く、南欧でデフレ懸念、財政規律も不透明、ディスウィーク面に載っています。
ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。荒川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでした。
そうです、先ほどあの日立の話でちょっと思い出したんですけれども、はい、あの IT 革命っていう言葉が昔1990年代に盛んになりましたよね。
そうでしたね。
でマイクロソフトとかグーグルとか、あの軽やかなシリコンバレーの会社っていうのがあの脚光あったと、でその後およそ想像もつかなかったことだったんですけれども、資源エネルギー企業というのもすごくこう注目されるようになりましたと、はい、あのペトロチャイナという中国の国営の石油会社の時価総額が世界最大になるとかですね、はい、資源革命というのが起きたと、で残念ながら日本企業はそのどちらの流れにも乗れなかったんですけれども、やっぱりそのインフラの時代ということになると強みを今度こそ発揮できるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、期待が持てそうな気がしてきました。ちょっと今日は春だけに前向きなお話が多かったですね。はい、さあそしてですね、ここで早速先ほどもご紹介しましたが、もやもや川柳今週の一句、それについてのご意見いただいているのでご紹介しましょう。損切りマスターさん、30代男性会社員の方です。ベリモヤ川柳に賛成です。ということで、私も初めて川柳を作ってみました。早速作ってくださったんですね、ありがとうございます。頬つねり夢だと知ったロスカット、
ああよかったって感じですね
怖かったんでしょうね。 FX のハイレバーは緊張しますね。夢でよかったという感じです、ということですね。まあこんな感じでですね、皆さんお寄せいただければと思います。ちびまりこちゃん、30代男性会社員の方からは、自分もタイトルコールの代わりはベリタス川柳かなと思っていたのでよかったです。でもベリタス川柳だとテーマは投資だけなので、もう少し枠を広げてほしいと思いました。この方も読みが深いですね。
そうですね、はい、あの投資だけではなくてもっと幅広く、
はい、身の回りのことでも結構ですし、時事ネタでも何でも構いません、うん、はい、その他にもたくさんの方からメールいただいています、ありがとうございます。スイマーさん、50代男性会社員の方、それからヒゲジョンさん、30代男性の方、日帰り弁当と時差ボケ信号さん、20代男性学生の方、この方は、来年の春からゼネコンの技術研究所に無事就職することになりましたということです。
おめでとうございます
。
厳しいよりよく突破されてという感じですよね。
氷河期ですけれどもね。そしてブンブンさん、50代男性自営業の方からもいただいています、ありがとうございます。これからも、ご意見、それからご感想、そしてもやもや川柳今週の一句、何でもお寄せくださいね。もろもろのご応募など、番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。景気の先行きが不透明な時代こそ、心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京、毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの荒川大輔と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。